おはようございます。那須清です。先日、知人の紹介で、プロ野球選手のデニス・サバテ投手と会い、一緒に食事をする機会が与えられました。彼は、日本プロ野球における連続イニング奪三振記録保持者で、ソフトバンクホークスの2年連続優勝にクローザーとして貢献しました。身長193センチ、体重102キロ。大きくて腕っぷしの強い彼が日本に来てからクリスチャンになったというのです。登板の時にマウンドで祈ってる姿をテレビでよく見かけますね。神を信じるなんて弱い者がすることだと思ってる人には意外に感じるかもしれません。しかし彼は見るからに強そうな人です。言葉も力強く話し出したら止まりません。ただ天地を作られた神様の前には、どんな人間もその力を誇れるものではないんです。彼は自らの弱さを正直に認め、神の言葉に素直に耳を傾ける柔らかい心を持っています。彼の本当の強さは、神を信頼することから来るものだと分かりました。今日は、サバテ選手との出会いを通じて感じさせられたことを、三つお話ししたいと思います。一つ目は、魂の親である創造主を知っていることの幸いです。サバテ選手は子供の頃、教会に行くのはクリスマスとイースターの時ぐらいだったそうです。それもプレゼント目当てという感じです。でも、この世界や自分を作られた神様の存在は信じていました。それを聞いて、羨ましいなぁと思ったんです。欧米の人たちはいちいち創造主の存在を説明しなくても知っていたり認めたりする人が多いからです。日本人にとっては難しいところですね。私たちには神よりも天と言われた方がピンとくるのかもしれません。明治時代のベストセラーだった学問のすすめの冒頭で天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと書かれています。その天です。著者福沢諭吉は、神というよりも天というふうに言った方が日本人に理解されやすいと知っていたんでしょう。この言葉の後には、と言えりがついていて、正確な意味は、創造者なる神が、分け隔てなく人間を作られたと欧米では言われてるということなのです。イエスが語った例え話に神と人間との関係を見事に表した放蕩息子の例えがありますね。神を表すお父さんの元から離れて好き放題の生き方をしていた弟息子。この息子が人間を表します。でも我に帰った時、息子はお父さんの元に帰ろうと決心したんです。お父さんとの関係は切れていましたが、お父さんの存在は認めていました。自分を愛しているお父さんのことを思い出したんです。でも、多くの日本人は自分の魂を作った父、すなわち創造主なる神を思い出せないんです。自分の愚かさに気がついても帰る場所がわからないんです。聖書は語ります。私たちには帰る場所がある、と。どこからともなく現れた偶然の産物ではなく、神によって愛を持って作られたもので、帰ってくるのを待たれているんだ、と。サバテ選手と話して感じた二つ目は、自分の弱さを認めて、神の前に持っていくことの幸いです。実は、神の存在を認めたり、信じたりすることと、神といい関係を保って生きていることとは別です。サバテ選手の表現で言えば、彼はパーティー大学で生活が荒れたそうです。いわゆる宴会やコンパばかりに明け暮れる大学生活だったんです。アメリカ大リーグにスカウトされ、実力を表し、有名になり、お金も入り、素晴らしい女性と結婚し、子供も与えられ、 自分の願っていた通りの自分の心の赴くままの生活をしていたそうです。しかし、今振り返ると、心の底から喜びや平安を持っていたわけではなかったというんです。どんなにお酒を飲んでも満たされない。どんなに好きなものを手に入れても満たされない。様々な問題が出てきましたが、目を背け続け。そんな中で決まったのが、日本行きの話でした。広島カープに在籍し、派手な生活を日本に来てからも続けていた2011年の夏、転機が訪れました。奥さんが出産のためアメリカに帰国していたので、一人で家にいた時に、言いようもない寂しさに襲われました。そして奥さんが置いていった聖書を手に取ったのです。今まで聞いてきた聖書の話を思い起こしました。同時に自分が今まで行ってきた数々の愚かさを思い出しました。このままではダメだと思い、神の前に涙を流してひざまずいて祈ったのです。2メートル近い100キロを超えた大の大人が、テレビで何度もヒーローとして脚光を浴びた男が涙を流してひざまずいた姿を想像できるでしょうか。しかし、創造主の前に引き出された時の姿は誰もがこのようです。この時から彼の人生は変わりました。イエス・キリストを救い主として受け入れ、弱さを覆い励ましてくださる神と共に歩む人生に入ったのです。まさにイエスが語られた有名な言葉、悲しむ者は幸いである、その人は慰められるを体験したのです。三つ目は、神の技の凄さと人間の鈍感さということです。食事の後、みんなでホテルのロビーを歩いていると、ファンの人が彼を見つけて駆け寄ってくるんです。サインや握手を求めるわ、一緒に写真を撮ることをお願いするわ。それを見て、改めてこんな人と食事をしていろんな話ができたんだなぁと思い、自分が大きな特権に預かったことを身に染みて感じたのです。私たちは自分が見たもの、聞いたもの、経験したものの凄さに気づかないということがあるんじゃないでしょうか。最初はなかなかピンとこなくて、後からその価値が分かってくるということがあるもんですね。実は聖書が語るイエス・キリストの福音も同じことが言えます。聖書はこの宇宙万物を作られた方が人の姿をとって人間の世界に来られたというのです。有名人が自分と時間を過ごしたという凄さにでさえピンとこないんですから、ましてや神がなさったことをなかなか理解できなくても仕方がありません。神は私たち人間のために時間を取るどころか、私たちの代わりに苦しみ、命を与えるほどに愛しているというのです。これが本当だったらとんでもないことです。いや、聖書はこれが本当であると語っています。今はまだピンとこなくても、聖書のメッセージを続けて聞いてください。これほど今の世界に影響を与えた聖書が目の前にあり、イエスとの出会いによって人生が変わり、永遠の救いを手にした人々が多くいるという事実から目を離さないでください。必ず神様が理解を与えてくださると信じています。澤手選手がいつも心に留めている聖書の言葉を紹介します。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。彼のサインにはいつも英語で詩編 28-7 と書いています。ぜひ作り主なる神を見出し、自分の弱さを正直にこの方の前に持ってきて、神が用意された救い主なるイエスを信頼してくださるように心からお勧めいたします。